ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では早速質問です。30代の男性からです。部下が最低限のことをやっていないとき、それは甘えなのか怠慢なのか、現状に満足しているのか、モチベーションがどこに来ているのかを知るにはどうしたらいいでしょうか。アドバイスをお願いします。
ほう、30代の男性なのね、これ。
30代の男性、
あの真剣にね、あのマネジメントしようとしてるわけだから、まあ、非常にいい質問だと思いますよね。で、実際ね、あのその部下そのものが、はい、あの仕事に対してね、どういう気持ちを持ってるのか、まず、その会社でね、あるいはその仕事に対して、その本当に真剣に向き合っているのかどうか、成長しようと思っているのかどうか、あるいは会社に対してのね、思いがあるのかどうか、まあそんなところから見てみると、あの結構こういうのってあのちょっと客観視ができるね。どうしてもね、仕事ってその目の前に起こったことに対して、あるいは与えたものに対してできるとかできないとかって、そうジャッジをしちゃうんですよ。でもそのジャッジをする前に、その彼の要はあの気持ちがどこにあるのか、視点がどこにあるのか、まあ、こういったところをね、あのまず見てみると、あのこういった話はあの結構面白いように、あの、まあ、分かってくるとか客観的に見れる、まあ、そういう見方を一回してみてもらうのと、あとはね、あの実は自分たちに問題がある場合もあるんだよね。
マネージメント側にってことですか。
そう、例えばね、花子ぐらいの年齢だと、そのなんかかっこいい上司がいないような気がしない、最近。
ああ、そうなのかもしれないですね。
例えば、でね、あの、
ま
あ、
我々したいような人、
そう、ね、僕らがその最初に、まあ、学校卒業して、まあ、新人に入ってきた頃っていうのは、ちょっと上にね、すごいできる人いたんだよ。やっぱり5つとかね、まあ10個ぐらいでもいいんだけど、ああいうふうになりたいなっていう人いたのね、目の前に。そうするとね、あのやっぱり目の前に見えることに対して人っていうのは向き合いやすいんだよ。でも先の話とかになるとよくわからないじゃん。例えば、まあ、オーナー企業に入りました、中小企業で社長がすごくできるとする、でも社長見てたらわかんないよね、20代に入ってきたってね。でもそういう時にはね、まあ、直近の、まあ、人、まあ、リーダークラスの人があの魅力的な人であればあるほどね、その、まあ、若手っていうのはね、そこに向き合いやすくなる。っていう、
結構大きいかもしれないですね。
そうなんだ。今でいうとこう俊介ぐらいの、まあ、年齢の人間がもしいるとすると、そこをね、必ず人は見るわけですよ。でその人がすっごいできる人だったらすっごくかっこよく見える、
ね。そうですね。
ちょっと違う話をするとね、まあ、女の子が新人で入ってくるじゃん、だいたい30ぐらいの人が結構かっこよく見えるんだよ。
なんでですか。
学生の時ってだいたい同級生で、まあ上下ったって3つ4つじゃない、ね、差がね、でも社会に出ると、まあ、30つだって、まあ、22歳とすると8つ違うわけじゃん、35つだと10以上違うわけじゃん、でも30ちょっとつだって若いからね、見た感じは、そうして仕事がすごいできるとすると、やっぱそれかっこよく見えるんだよ。というのが男同士でも同じことが起こりうるんだよね。だから、まあ、もちろんこの質問はね、上司の方からの質問なんでね、今のは別に答えではないんだけども、実際にちょっと自分事として自分のことをちょっと客観視してみると、どうなんだろうってちょっと分かってくる。
かっこいい上司に慣れているか、
自分がね、でちょっと自分より上の人、まあ、例えば彼が30代半ば後半だとすると、まあ、40代半ばとか、まあ、50ぐらいの人にそういった人がいるのかどうか、でこれすっごい大事なんだよ。自分がそういう人を見て育ってると、自分もそうなろうとするの、でも自分がそういうものを密に育ってると、そういうふうになろうと思わないんだもん。これ無意識のうちにあんまりなろうとしないんだよ。人間って面白いんだよ。でそのこの彼がね、もし同じ会社にいるとすると、もう十数年同じ会社にいるわけで、いう中で環境慣れちゃってるから、この環境が普通になってるの、彼にとってはね。でもちょっと紐解いて、自分が新人だった時にその10ぐらい上の人がどういうような状態だったか、状況だったか、でかっこよく見えてたかどうかとか、まあ、そんなことをね、客観的に見てみるとすごく面白いと。
この質問を僕最初見た時に、
あのなんか仕事とはこの別なところにこのなんか原因があってなんか最低限できないのかなっていうふうに思ったんですけど、うんうん、林さんがマネージャーやってた頃って、うんまあ、仕事以外でなんかそういうプライベートな悩みを聞いてあげたりとか、うんうん、どこに原因があるかっていうことをなんかいろいろやったことってあるんですか？
いや逆なんだよね、うん、人間ってね、
はい
まあ、特に男性同士だったらまだいいんだけど、
はい、
男性と女性だとする、はいまあ僕はあの前職で言うと、まあ、20代の女の子も結構いたんでね、はい、メンバーにね、はい、大体調子悪くなる時ってね、はい、ほぼねプライベートだよ原因が、
はいはい、
仕事じゃないよ
そうです、
ね、ほぼ大抵プライベートでなんかこじれちゃってるとかね、
うん
うん、あるいはねもっと言うと仕事の中でも仕事ができるできないとかじゃなくて、
はいはい、
仕事のだかな難しいとか難しくないとかではないんだよ、はい、あの人が好きとか嫌いとかね
あなるほどね
この人恋愛なんですか
恋愛というよりも感情から入るんだよね
うん、
うん、で男性はちょっと違うんだけどもでも意外とねあの仕事のこの中身というよりも、うん、あのちょっとさっき言ったようにね、
うん、
あのなんかこのその仕事そのものがなんとなく魅力的に見えない、うんうん
あ,
なるほどね、あるいはあまりもこの遠すぎちゃって、うん、自分事として捉えてない、
うんうんうん
まあ、こんなのは結構あると思う男性の場合はね、
うん
うんであとは本当にここに書いてあるようにね実際にはやっぱ怠慢な人間見るのよ、うんうん、それはね成長意欲が本当にどこにあるのか、うん、あるいは何を一番楽しみとしてるのか、うん、っていうようなことって結構プライベートな話を聞くとよくわかるから、
うん、逆にそういう例えばこう目指す人がいないとか、うん、そういったことが起こった時には、うん、どんなアドバイスをしてあげるんですか実際にこうそのね、魅力的な人がいないなんて言われちゃったら、
うん、もう簡単だよね。一番簡単なのは、はい、やめれいいじゃんって、
ほう、うん、ダイレクトに、
うん、ダイレクトに、
うん、
あの環境を変えるっていうことはね、悪いことじゃないんだよ。
うん、
で本当にそう思ってんだったらね、
はいはい、
どっかに自分の逃げがある中で、
はい、
そういうふうな、まあ、言い訳をしているんであれば、うんうんうん、それは今のは回答としてはね、はい、違うんだけども、はい、本当に冷静に見て。魅力的な人がいないと思ったんだったら、うん、そこ行ったって多分魅力的な仕事はできないよ、
うん、
これは、ね、はっきり言うと僕はいろんな会社見てるんでね、うん、いろんな会社見ていく中で あれはねすごく魅力的な人だけどまだ遠いなって思ってる会社いいんだよ、
うんうん、
それはすごくいいと思 う,
そうです、ね、
自分が成長すればいいんだから、
う
ん、
未来の姿があるんですね
でも成長意欲を持ってる人間がその会社を去る時っていうのは自分より上がいなくなった時あるいは学ぶことが少なくなった時、うんうん、あるいは学ぶことよりも違うことになんか力を使わなきゃいけなくなった時、
うん、
そういった時に急にやる気なくなる、
うん、
だからまあここの質問で言うとね、まあ、その多分部下っていうのがなんとなくその言ったこともやってないっていう感じに見えるんだけどね、
うん
うん、じゃあ本当にじゃあそこを伝えてるかどうか最低限やることって何なのって、うん、でこれはね教育の問題もあるんだけども、実際には今その礼節だったとかね、
はい、
あれ今一般的な日本人が持っていなきゃいけないこと、うん、あるいは持っているべきもの、
うん、
っていうような、まあ、挨拶も含めてね、うん、そういった教育をされてない家庭が結構多いんです。だから社会に出て教育をしなきゃいけなくなることもある、
うん、なるほど、
うん、例えば上司に向かってあるいは先輩に向かってタメ口を聞いたりとかね、
うん
うん
うん、
あるいはできませんという言葉を平気で言ったりとかね、
うん
うん、そういったね社会人としては言ってはいけない言葉ってあるわけですやっぱり、
は
い、
そうですね、
うん、
っていうような要は本当に最低限のことがそういうところなのかね、
うん、
自分の基準が高くて、うん、その彼にとってはその要するに、まあ、バーまで行ってないから、
はい、
この彼にとっては最低限って言ってるのかね、はい、これはこのちょっとね
ずれ
た質問ではわからないけども、うん、その最低限って何なのかっていうことをねもう一回一回自分ですり合わせをした方がいいと思うね。
なるほど、
うん、例えば同期と比べてそのね、はい、彼のその同期と比べてその圧倒的にその彼だけが下なのか、
うん、
っていうんだったらまたこの質問ってのはまた違うだろうしね、
うん
うん、その時やっぱ適性がない場合もあると思うよ、
うんうん
うん、人間って面白いんだけど、まあ、これが例えば、もし営業だとすると、うん、営業に圧倒的に向いてない人っているんだよね本当に、うん、でも営業に向いてないからといって他の仕事に向いてないからかって違うんだから。
そうですね。そうですね。うん、それはそうです、
ね。例えばね、プログラマーとか SE とかやる人間が営業職に就いたらどうなるかって言ったら、もう苦痛でしょうがないんだよ。だって人と目を合わすのが苦痛なんだからそもそもが、うん。それがね、 例えば逆に営業の、ね、特性がある人間、人と話すのが大好きとかって、人のこと面倒見るのが大好きとか、ね、人のお世話するのが大好きっていう人間が一日中コンピューターとね面と向かって一日座ってるって言ったら、これは大変だよね、適性ないわけや。だからその人の能力がどうこうじゃなくて、たまたま、まあ適性があるかないか、あるいは合ってるか合ってないか。だから企業側とすればね、やっぱり適材適所っていうのは見るのはそこなんだよね。でもせっかくこうやって縁を持ってね入ってきた社員に対して、やっぱり適材適所を考えるのはやっぱ会社の役割なんでね。この質問で言うと、まあそのここがどこなのかね、
そこも見てあげないといけないですね。
はい、あとまあモチベーションが高い低いやと、これは当然人間はあるんです、
はい、
うん、ただし人間ってみんなモチベーションが上がったり下がったりするんです、
はい、
これ多分自分ごととして捉えても分かるよ。自分ごととして捉えても上がったり下がったりするわけ、人間は。だから人間なんだ、機械じゃないからね、モチベーションが上がりっぱなしのものを求めるんだったらロボットやった方がいいよね。
そうですね、
うん、
そういう人ほど高いですいつもっていう人ほど疑った方がいいですもんね。そしたら、ね、
疑った方がいいし、じゃあ高くても大したことないかもしれないね、
うん、
うん、モチベーションが高いことと生産性が高いって関係ないからね、まあ、実は。
確かに、
うん、結構不思議、
なんでそうなるんですか。
いや、モチベーションって感情の問題だから。ただ生産性を高くするっていうのは感情面をコントロールをして、自分ができることに対して客観視できて、それに対して成果を上げるってことでしょ、生産性っていうのは、うん、だから感情だけが高ぶったところでミスが多かったら生産性低いわけだから、うん、だから必ずしも一致ではないってことね。
へ、
一致しやすい部分もあるけど、
うん、そうなんですね。
へ、ちょっとね、冷静な形で、その彼だけに焦点を合わせるんじゃなくて、自分にまず焦点を合わせてみることで、自分の上に焦点を合わせてみること、まあ、そんなことをやってもらうと、まあ、この今日の質問で言うとね、ちょっとこのかな、360度型のね、まあ、マネジメントのスタートが切れるかなと思います。
林さん、大月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしてます。それでは次回もお楽しみに。